今日の人物辞典第296ページ、
はいはい、今日はですね髪型話研究家の堀屈彦兵衛さんにお越しいただいております。
おはようございます。よろしくお願いします。
おはようございます。
彦兵衛さんはもともとご出身どちらですの？
兵庫県なんですけど。
あ、どの辺です
か？芦屋なんですけど、これはね一つか二つぐらいしかおらへんかったらしいんです。で、ほとんど大阪の池田で育って。
あ、池田やったら落語ミュージアムがある。
そうですね。
ね、獅子会に行くようなとこですから。
はいはい、そうです。
で、その落語のこんな上方話の研究っていうのは、何からこれを始められたんですか？
子供の頃からケタな子で、うん、ずっと落語好きだったんです。だから父親が歌舞伎とか文楽好き で、はい、で家の中はその当時僕らの子供の頃ってビートルズとかロックが流行ったんですけど、うんうんうん、そういうのは一切なくて、うん、正月というと舞踊とかあんなんばっかりテレビで見てて僕らのところに回ってこないので、これをこの父親とどうコミュニケーションするかというので落語を聞き始めたんです。でそのだから父親もまあそんなんも好き で一緒に落語の会行ったりみたいな形で。
小学校の頃って大体何年頃ですか？
1970年が万博の時が小学校6年生です。
その頃から、
はい、
その頃そしたら人気のあった話し家さんやったら
もういわゆる四天王ですね、はいはい、初角さん六代目初角さんとか、うん、米朝さんとか古文史さん先代文史さんがまだ古文史さんって言ってはった自分から、うん、春団治さんっていう
70年とまだ前のあの人が、私好きやったんですよ。相撲馬風景の
諸閣。
いやいやいやいや諸閣さんの私はね諸閣さんの話ではなくてね、はい、小染さんの市長さん
染丸さ ん前の染丸さん
前の染丸さん、はいはいはい、70年と前の染丸さんもまだおられ
ます
ね、は
いはい、まだいらしたと思う。もうほとんど僕は生は記憶はないです。
私はよく聞きました、はい、それから橘の遠藤さんはこの頃聞いたんですよ、はいはいはい、
ああそうですか、うん、
1970年頃ですか、
うん、米朝さんらのグループがまだ生きてられるの見つけ出してきてね、うん、
それ
でハテナの茶碗聞きましたわ。
あ、
うん、まあ大体私よりちょっと後の世代なん
で、ね、そうですね、すぐ後ぐらいですね、はい、
でその小学校の頃から落語を聞き出して、
はい、聞き出してで真似はするんですけど一席よう覚えきれるのでで落語家にはならずに、
あ、やっぱりあれ難しいですね。
難しいですよね。ま
あ、その一遍か二遍かやったことあるんですよ。学校の、はい、子供の自分にねその、うん、座ってでそれはまあそれなりには受けたんですけどやっぱり自分では納得できない。こんなんと違うと。
一番好きな目指した師匠は誰ですの？
私好きだったのはやっぱり松鶴師匠とか、しか古文史さんの艶っぽい話とかが好きで、うん、子供のくせに色町の話とか聞いてました、
ね、いやな私はやっぱり趣味の方を書くか違う。私はやっぱり染め丸さんと最終的にはもう春団治さんでしたね。
あ、なるほどね、
うん、それでそんなんでその先の話ですけど、はい、落語家さんにはならずに何になりました、は
い、恥ずかしながら新聞記者になっております。
本業は読売新聞の記者さんなんですけども、はいはい、まあその予備新聞の記者さんで長いことかかりましたね。神戸帰ってこられるのに
36年
間
かかりましたね、はいはいはい、あ、まあ、晴れ彗星の半分ぐらい。
あ、すごい。
だからその前に神戸総局ですか、
はいはい、一番最初とまた支局って言ってた自分ですね、
出よった
駆け出しの時に
先生と、
はい、うん、で日踊り声についてっていう本を書かれたんです。
あ、田辺先生がね、
いろんなことやってましたからね、
それに紹介に記事を書かしてもって、
六個の山越え交通、
そうそうそうそう、ここ、うん、本来の道はまだ分かりませんねんっていう、うちの谷はどこやっていうような話をね、
あれも分かりました。
あ、そうですか、
うん、ずっと調べたらね、結果で、まあ、ただしそれは平家物語が描いたルートですけどね、まあそんなんはええんですけど、はい、で彦兵衛さんの方はで新聞記者になったからも、
まあ、いろいろその後神戸の後淡路島行きまして、はい、で淡路島でなんか神話の話とかいろいろ連載したりして、うん、で経済部に行ったのでここではほとんど落語は、まあ、たまに聞く程度だったんですけど、
落語の経済効果とかそんな記事は
書かなかった。 でその後あのインターネット担当の部局に行きまして、はいはい、で当時まだあのいろんなことができ始めた頃なんで何できるって話になって、はい、動画を流そうっていう話になったんですよ。1999年か2000年ぐらいなんですけど、うん、まだそのあんまりストリーミングやってなかった頃で、でそこで落語をあのインターネットで流すっていう提案をしたら通ったんです。
会社
でどう流すねんって言ったら落語会消化って話になって、
うんうん、
でじゃあ落語会しましょうって言って、で私の友達であの NHK の経済部から、はい、あの大阪放送局からあの落語家になった林家武丸さんっていう人がいるんですけど、うんうん、で彼にじゃあそんなんやるんでやるって言ったらまだあのなったところだったんで、それはみんなで若手でやりますわ言ってやってくれて、うん、で落語の会を2年ぐらいしましたから、ね、
その落語の会をインターネット
で流す
会はどこでやったんですか。
あの会社 の, あのホールでやったんです。あの地下に少しギャラリーが
大阪の読みに、
はいはい、
扇町のところ、
はいはい、
へ
え。でまあその一人でやるって先ほどお話ありましたけど、うん、落語っていうのはあのこんにちは言ってこっち向いて言って、うん、こんにちはあんまり帰れないってこうやるでしょ、うんうんうん、そうということはあのテレビみたいにいっぱいスイッチを変えるとずっと正面向いてしまうから分かんないので、うん、単カメラでやる方が分かりやすいっていう、
う
ん、いう話があって、じゃあそれだったらもうストリーミング一つだけ備えといたらええやんみたいな話で、うん、でそれで始めたんですけど結構人気が出まして、
うん、
で 2、3年ぐらいやってましたけどね。
毎月ぐらいですか。
2ヶ月に1回ぐらいやってました、はい、
でその中でそれ反応もありました。あのそれを見た人から、
ね、当時まだそのストリーミングで見るというのがなかなか難しくて、うん、リアルの会は行さん来はるんですけど、
うん、
でまあ そんなんで、まあ、あのしばらく経って、まあ、それは僕も異動になったんで今はやってないんですけど、
ね、それが何年頃の
2000年ぐらいですね。
2000年頃、
はい、
その頃あれ電子版の読売新聞ありません、
はいはいはい、
その頃私あれ連載しましたよ、
うん、
あの神戸の兵庫県のなんか史跡かなんか30回を、
はいはい、
へえ、なんか同じような
接近してるんですよね。
それでその後
でその後またいろいろ移動があって、うん、それで、次また本社大阪本社に戻ってきた時にあの行きつけの居酒屋さんが、
はい、
僕が行ったら落語の話ばっかりするんで、
うん、
落語の会をうちの2階の広間でしたんやって話になって、うん、でならやりはったらよろしいやんって言ってそんな落語のどなして呼びますねんって言うから知り合いの落語家さんを呼んでで3ヶ月に一遍落語会を始めた。
今もやってない。
今もやってます。
はい、それはどこです場所は。
それはね今はあのお初天神ってあるんですけど、
はい
はい、あの東梅田の、
うん、
初天神のすぐ東隣にあの、居酒屋さんがあってヤマンソラって言うんですけど。
ヤマンソラっていう
、うん、まあちょっと前は別のとこにあったらそこに移ってきてやってるんですけど、うん、そこであの飲み会でやってて、でそこの趣向はその落語に出てくるいろんな食べ物あの、はい、のそのままあのメニューにしてもらう。
あ面白い。
青菜
とか青菜青菜だから最初の分かりやすい青菜とかね、その青菜に出てくる柳かけはどんな酒かとかね、で柳かけっていうと一般にその柳かけって銘柄があると思ってはる人が多くて、
混ぜなあかん。
そうです、あの、うん、みりんと焼酎とか、まあ、清酒を混ぜて、まあ、いわゆる日本風カクテル、
うん、あ私知らなかった
です。そう柳かけは飲んでかえいうの、うん、
へ
え、生クロウは方外、
うん、
そういうのが出てくるっていうんですね。
それを作るんです、でそのうちにで、まあ、あの住吉かごって住吉参りするものがあるんですけど、うんうん、そこに出てくるのはあの焼き焼き焼き言って、
うんうん、
あの卵の巻き焼き、鬼あのイカのかのこ焼き、エビの鬼柄焼き
って、うん、まずエビの鬼柄焼き
で、それってどんなんや言ったらその
知りたい
店長が作ってくれるわけ。
素晴らしい。
でこの間その竹丸さんが林家竹丸さんが今度ね夫婦学びをしようと思うんですって
、うん、
であのその店長さん足立さんです。足立さんあの夫婦投げなんですよ、何を言ってるんですかと、うん、できませんって言われてどうしようかなって、なので、ね、生風 の, あのお味噌汁作ってください、
うん、
どうするんですか。風の具ですわ
面白い面白 い,
そのヤマンソラ、
はい
では2ヶ月に1
遍3ヶ月
に1遍、
はい、一番近いのはいつありますか。
次は12月ですね。
12月の、
はい、12月3日
3日、
はい、
何曜日です。
日曜日です。
日曜日、はい、晩ですか。
それは昼の2時から。
2時から、
はい、は
あ、こんなんどないしてこの情報はなんかホームページかなか、
私のホームページなんで、
あの私のホームページはどない見たらよろしい。
コリクツヒコ、ひらかなでコリクツヒコベでフェイスブックやってますんで、うん、そこのイベントで見ていただけると思います。
ひらがなでコリクツヒコベさんですね、はい、はい、へー、はい、
でそんなん言うてもええんやったらまた、うん、
まあ、それね、これで、これは何です。
これはね、その
10月8日にありますね、
独演会っていう笑福亭純平という落語家さんが、はいはい、これもお友達なんですけど、うん、落語をして、その落語に出てくるいろんな場所っていうのがよくわからなかったりするので、それを解説してみんなで歩こうという、うん、
あ、落語、
はい、
散策、
落語散策っていう催しをやってるんで、それの、
あ、本当に、まあ、落語散策と書いてある、
は
い
は
い、
それの解説で、その天満天神繁盛亭に私も出してもうてるという。
ほな、天満天神繁盛亭で、これ10月の8日の日曜日、
はいはい、
6時半開演ということで、
は
い、
これは夜です。はい、
でこれは出し物は何です。
これは、ね、この時は東の旅っていうシリーズがあるんですけど、はいはい、
伊勢参り、
ね、伊勢参りにするのに、で奈良に行って、それからそこでその途中の新売屋で
村雨と直雨そうそうそう、
これも飲む、それを試してみるっていう感じだったんですけど、でそれを、それの後、それをイカの木の目あえを盗んで、うん、で投げたら狐に当たるんです。で狐が怒ってバカしに出てくるっていう、
狐、
うん、があって、で、それでその東の旅とはどんなもんですかっていう解説を、うんうんうん、その純平さんと2人でして、でその第一番その東の旅の大阪に戻ってくる直前の伏見から大阪に乗って八軒山に乗ってくるの、うん、夜の風景を描いた三十国で、うん、終わりというような会にしてるんです。
あ、そうかそうか、はい、それから出し物はニューリアと出塁ギツネと
三十国で、まあ、ずっとこうなんとなくこう回ると。
で面白いですね、はい、こんな
で、その東の旅の発端っていうのがありまして、うん、これは大阪の
深井からでね、何軒
茶屋、二軒
茶
屋、二軒茶屋の前に今玉造り稲荷っていう、うん、玉造り稲荷が出発点なんですけど、うん、そこから歩き始めて暗がり峠を越える、
はいはいはい、
でずっと暗がり峠の麓まで行くとだいぶかかるんで、麓の平岡神社から暗がり峠を登るというのをこの皆さんと登ったっていうのを歩いたと。でその歩いたその映像をその時にご紹介すると。だから発端から三十国までを一応体験していただけるという、そういう会になってる。
あ、面白い、ね、話聞くだけでなしにね、
体験もできるというね、
料理を食べてみたり実際にそこ歩いてみたりというようなことを、はい、まあ今までそんなことやってこられて、
はい、
一番感激したというか成功した例ってどんなのがありますか。
そうですね、成功というかどういうのか、先ほどの池田の獅子会、
うんうん、
大阪から池田まで、うん、歩くという、歩いて獅子会に行くっていう、それも去年の独演会で、うん、やったんです、
うん、
でそれはみんなで歩いたんです、池田まで。だから
どこから池田まで、
ドブ池から、うちの前はドブ池筋、
はい、
でドブ池筋をまっすぐ北へ突き当たるとデボチン器っていうありますでしょ、で北浜が橋ない川渡れん言って、うん、で、淀屋橋、大江橋、しじみ橋と橋を3つ渡ると、うん、でそのしじみ橋っていうのは今はなくて、
うん、
新地神通りになってるんですけど、
その辺は歩けますけど池田まで
行ったそっから、でそのお初天神からずっと重曹大橋越えて、
うん、
三国大橋越えて、服部の天神歩いた、
何時間ぐらいかかる、
僕の足でとことこ歩くと4時間ぐらいで行けるので、うん、まあ、みんなで歩いたら5時間ぐらいやないで歩いたら、うんうん、5時間なら歩けるわって言ったら7時間かかった。
7時間 わあ結構大変な感じがしますけれどもね。
はい、
ああここで気象情報をお伝えいたします、
はい、
奈良県に暴風警報が発表されました。奈良県に暴風警報が発表されました。どうぞお気をつけください。
そうですね。でまあそれは池田の獅子会でほんまに池田まで行ったよな。なかなか
なんかね話し家さんみんな行きたくなるらしいんです
よ、ね、そりゃ行きたくなるわ、うん、あれそこの今だって阪急電車乗った
らずっと阪急電車隣にあって、ね、で足つったとか、ね、ほなもう電車乗りながれって言うんですけど、いやもう最後まで歩きます。いや
あの阪急電車 の宝塚線あの箕面線あれはもうほぼ昔の街道沿いやから、
ね、そうですね街道沿いです。ほぼ街道沿いなんです。ただあのずっとその服部の天神さんとかはその街道沿いにあってその昔の街道がずっと残ってるんですね。
それであの失敗した例ってありますんだ
ろ。そのだからそのそれが7時間かかってしまったんで、
まあだけどそれは実際に歩けたらね失敗というよりも大成功。何人ぐらいで歩きました
。ねだから最初ね10人ぐらいおったんですけどもう帰るわ言うたんがおって最後は、あの7、8人になった。
いやそれでも最初そんなん呼びかけて300人ぐらいで歩いたんやね。
それが何人に減るか、
それは面白い。で今その彦兵衛さんの、
はい、
今後の計画というか目標というか、はい、落語でどないです。
そうですね、あの今、大阪のカルチャーセンターなんかでもそういうあの月に1回やらせてもらったりしてるんですけど、
うん、
その実際に、まあ、写真撮ったりしてますんでそういうのを順平さんと2人で掛け合いながらというような一冊にまとめられたらね。
本としても残るって素晴らしいですよね、
は
い、
う
ん
う
ん、
そう表現画でやったらあれ西の旅があってね、
はいはい、
歩いた面白い、
はい、スマとかね、
スマ裏掛けとか新聞連載もやったら
いい、はいはいはい、
まあ、新聞本当名前言うてもいいんですか。
大丈夫です、はい、
この彦兵衛さんの
本名を言っていいっていう意味ですね、うん、彦坂慎一郎さん
読売新聞の神戸総局ですか、
はい、
今総局なん
で、ね、神戸総局の記者さんなんですけども、
はい、彦さんというふうに覚えていただけると、
はい、まあ、いろんなことやってられて面白いです
が、ユニークですね。
仕事してんのかって言われるんですけどね、
う
ん、
まあ、仕事ではどんなんでしょう。今後神戸総局で何かやりたい、
まああのまあ、神戸総局ではねあのやっぱりいろいろあの園芸の話もさせてもらってますし、それから神戸のいろんな方の紹介とか、うん、その嘘でない証拠を今日は私これあの青山大輔さんに紹介してもらって、はいはい、こんなような形であ
の青山大輔さんこの前この番組に出演してくださった。ここ
そうですか、
はい、
ね
ね、
人間関係、まあ、表現もいろいろこう狭いですからね、知り合いの知り合いになったらだいぶ全部つながってしまうような状況
で ね、 そうですね、なんかとっても楽しいですね、
うん、はい、そうですね、まあ、本当にあの来年兵庫県5国、はい、5国というか県政150年ということですのでね、はい、またいろいろ面白い企画を出していただくのと、まあ、落語も本当に面白いですね。県内ずっと回ってもいいかもしれないね、
うん、7時間歩くのはちょっと私
あ
無理かな、
ね、そば電車通って
るとこサンフラワーかなんか乗ってあの最後、ね、ファンタジーでもいいあの船兵庫船、
うん、
兵庫船ね、
それもいいですね、
小倉船とかね、う
ん、そんなんやっても面白
いですね、
竜宮城行くとかね、
あ竜宮城帰ってこなかったりして、
竜宮城は木の先の向こうにあるんですよ、
はい、今日は、楽しいお話どうもありがとうございました。上方話研究家コリックツ彦兵衛さん本名彦坂慎一郎さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。